皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月22日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は中と外で時間が違うという話です。パラドックスってよく言われますよね。矛盾っていうんでしょうかね。例えば物が下に落ちる時っていうのはですね、これも結構有名なんですけども、例えば1メートルの高さから皿を下に落とすとしますね。そうすると重力の力で下に落ちてきますから、ある一定時間の間に、一定時間経つと皿は地面について床についてで割れると、これ普通にそういうふうに我々見るんですけども、例えばこう考えるとどうでしょうかね。例えばその皿がある距離の半分のところまで落ちたするんですね。半分のところまで落ちたすると、で残りまだ半分残ってますよね。で今度はさらにその半分の距離まで落ちると、残りの半分のさらに半分まで落ちると、でさらにそうするとまだ残りさらに半分残ってますよね。でさらにそこでまた残りの距離の半分落ちると残りまだ半分残ってますよね。そうするとこれ半分半分半分ってやっていくとゼロにはならないですね。だから永遠に皿は地面に落ちないんじゃないかというそういう話があるんですね。で頭の体操って言いますかね、ヘリクツって言えばヘリクツなんですけども、実はこれ典型的にですね、物事の中に入ってる人外に入ってる人の時間の感覚の違いそのものなんですね。皿の外にいる人たちのはですね、皿の動きを客観的に見れますね。とそれはある一定の距離の中でそこに突っ込むわけですね。私がよくですから、もうドルは終わりですとかね、戦争は終わりですっていうのはある意味で突き放して外から見てるんですよ。外から見ていると、ちょっと多少ね、時期は前後するかもしれませんが、カサンドラクロスに向けてどんどん突っ込んでってんで、最後カサンドラクロスするとそれ間違いなく地面に落ちて粉砕されるわけですね。だからもうそれは外から見てますから、ああもう橋の上だ、ああ落っこった、ああそれ宙に舞った、ああもうすぐこれ下に落ちるという、それが見えてるわけで、有限の時間内でそれは下に行くわけですね。しかし中にいるとですね、例えば会社が潰れそうな時とか、ディープステートみたいなね、追い詰められたものっていうのはですね、実はその終わりに近づけば近づくほど何が起きるかっていうと、この感覚ですよ、感覚として時間が伸びていくんですよ。その客観的な時間じゃなくて主観的な時間ですね、主観的な時間の進みがすごくゆっくりなんですね。よく道でね、自転車乗っててひっくり返っちゃった時ですね、ひっくり返る時そのよく覚えてますよね。あこれなんか大きい石に前輪が当たったと、あこれ宙に舞ったと、あこれやばいと、地面に向かってこれ落ち始めたぞと、で肩が当たった、背中が当たった、腰が当たったぞと、もう一回転したと、やっと止まったとかですね、なんかすごくよく覚えてますよね。昔私自転車でですね、学生の時ですよね、遠山号行った時ですね、その帰りにですね、天竜川沿いのその道走ってて、うっかりして自転車がですね道から落っこっちゃったことがあるんですよ。当時ガードレールもなくてね、でなんとなく川沿いの上りが続く道があってね、くたびれたなと思ってて、そしたら下りに変わったんですね。ほっとしてて、で切り立った崖だなと思って、右側がその高くて左側が川なんで、右側の方をずっと見たら、ちょうど前輪がですね右カーブで道から落ちるところでそのまま落っこっちゃったんですね。で土があって木がありましたが、途中で止まったんですけども、その落ちていくプロセスはよく覚えてるんですよね。ほんの一瞬だったと思うんですけども、すごくよく覚えてるんですよね。今でも覚えてますね。でやっぱ中にいる人っていうのは物事すごくゆっくり感じるんですね。で言ってみると、その最後の当たった時のその崩れて終わっちゃった時の姿がイメージされるのはずっと後のことで、それまでは今この瞬間どうしようかってことで熱中してるんですね。 相場でも戦争屋の終わりでも何でも全部そうで、外から見てると今更そんなことしたってしょうがないでしょ、これ最後当たって終わりよっていうものもですね、当事者にしてみるとなんかそこまでまだ見えなくて、ものすごく引き伸ばされた時間の中でいろんなことをやっぱりやる、考えてやっていくんですよね。まあ物理的にですね、やっぱりその睡眠時間も短くなるだろうし、それからいろいろ考えたり会議してる時間も増えて雑用が減って、まあなんかそういうね、やばいということに集中する時間も増えるから、まあ、客観的にもその使う時間というのは増えてるんでしょうけども、それ以上に意識の問題で、なんか最後が近づいてくると時間が引き延ばされたような感覚になってゆっくりになってくるんですね。でそれというのは、まあそのいい面と悪い面と多分両方あると思うんですね。いい面っていうのは時間が引き延ばされた感覚の中で、例えばその走馬灯のようにね、死ぬ直前に走馬灯のように自分の人生を振り返るみたいな話ありますけど、私あれはないんだよね。その道から起こった時もですね、よくね、死ぬ直前を走馬灯のように過去のことを思い出すって言いましたけども、いや全然思い出さないんですね。あれ変だなと思ったんでね、あれこれは死ぬんじゃないかなと思ったんだけど、思い出さないから、いや違うのかなと思ったんですけども、まあそうやって思い出すっていうのはですね、なんか反省にもなるし、もし生きてれば今後の指針にもなりますから、改めてこのまあいろんな過去をね、こう、いろいろ反省して次のことにつながる何かヒントを得るためにはとてもいいことだと思うんですね。やっぱ反省するってのはすごく重要なことで、組織一同反省するってのは大事なことですよね。組織全体がこうひっくり返っていくときに、引き延ばされた時間の中でみんながこうああと思ってですね、こういろんな思い出てきますよね。喜怒哀楽、いろんな思いがあると思うんですね。それが出てくるっていうのはある種反省でありますから、それはそれでいいことだと思います。しかし悪いのはですね、その考えるばっかで行動が止まるってことあるわけですね。例えばあの操縦士がですね、機内に置いているそのマニュアルありますよね。あれは通常時のマニュアルと、それから異常時のマニュアルと2種類あるんですね。で通常時のマニュアルっていうのはまあ本当に、紙の両面ぐらいでね済むようなやつで、まあ、その通り、まあ、普通普段やって飛ばしてるんですが、異常事態が発生した場合っていうのはそれに従ったちゃんとチェックリストってあってですね、それに従ってやっていかないと危ないんですね。でそれその、まあ、非常に簡単なものもありますけども、非常に複雑なものがあって、いくつものチェックリストやらなきゃならないことがあって、だからやばいって言った時って、やばい、引き延ばされた時間だからやばいから、ああと思ってる暇なんかなくてですね、なんかこう皆さんやってるんですね。一生懸命このチェックリストをこうやるっていうのは基本ですよね。で本当はですからね、引き延ばされた時間でもやるべきことって結構あるんですよ。やった方がいいことって結構あって、そんな目まむるくしてですね、たまげてないで腰抜かしてないでしっかりとなんかやれば物事うまくいくことって実は珍しくなくて、そっちの方が多いと思うんですね。だから悪い面とすると、引き延ばされた時間の中で腰が抜けちゃって、せっかくなんかやればもっと被害も少なく次の展開ができたのに何もしないまま終わっちゃったというのがよくあるんですね。平成の初めのバブル崩壊の時、こうざっくりって見てるとですねまあ大体6割は何もしないですよね。6割は何もしなくて、最後何か起きた後もですね、要するにこうなんかぶつかっちゃってね終わっちゃった後もですね、そのことについて考えもせず、考えもせるっていうのはですね、なんか反省するとか受け入れるということなくて、ひたすら忘れようとするっていう人が多かったですね。間違えたこと、問題が起きたことは忘れようとする。たまたまなんかそれが思い出してきた時には悲しみをかみしめて生きていくみたいな人がまだ6割ぐらいいたんじゃないかな。そんな感じがするんですよね。で怒るっていうこともなく、まあ内心怒ってるんでしょうけども、まあ表に出さずに、こうなんかじっとしてるみたいなことですね。今世界を見てると感じるのはですね、ディープステートの連中っていろいろいるんだけども、例えばイスラエルのシオニストなんかの連中はその一生懸命なんかやってますよね。だからあの人たちは最後こう観念して終わりの時を迎える、念仏を唱えながらなんかその最後の日を迎えるんじゃなくて、何でもとにかく悪党なら悪党らしくですね、極 極限までこう知恵と行動力を生かして何でもやりきっていくという覚悟を持ってるような感じがするんですね。ナチスってのは結構そういう連中じゃないかと思うんですよね。だからこうまあいいことと悪いことの区別がつかない連中ですから、それはとんでもないことになるわけで、だからそういう連中を追い詰めるとやばいんですよね。善悪の区別つかない連中だから何つくか分かんないんで、だからその追い詰めても最後の最後まで引き伸ばされた時間の中でまだ頭と体が動く限りは何でもやっちゃいかねないんでね、地球を吹き飛ばすとか宇宙を吹き飛ばすぐらいのことやりかねないんで、だから危ないんですよあれ。だからやっぱりちゃんと外側からね、ちゃんとこう包囲して、暴発しても大したこと何年してから攻めていかないとやばいんで、だからちょっと時間かかったと思うんですね。例えばあの1月6日事件の時ね、21年の、まあ、あれもビデオの公開で全部あれ捏造だったと、それこそ陰謀だったってことは全部露見したんですけども、あの時あのパイプ爆弾の話ありましたよね。パイプ爆弾が爆発しそうだって話、爆発しそうだって話があって、だからああいうこと起きちゃうんですよ。悪党って本当にですね、死ぬ瞬間までなんかデタラメやりますから、だからああいうの危ないんですね。まあそういう意味でいくと、まあ一番最後今残ってるのはそういう悪党たちという感じですが、一般人を見ていると、まあなんて言うんでしょうかね、例えばアメリカなんかで確かにトランプ支持の人多いですね。だって世論調査を見てはっきりします、トランプ支持の多いんだけども、なんかそのまあ少しゆっくりしたんじゃないですかね。なんとなくそんな感じがするんですよね、ずっとこうアメリカの様子見てるとね。まあ、トランプはですから別にアメリカの大統領でありますが、話はアメリカだけでは済まなくて、世界中のこと、歴史上のことですね、すなわちトランプで時代が変わるわけですよね。だからトランプが引退しても時代は元に戻らないわけですよね。だから中東和平についてもトランプ、プーチンが引退した後も和平が続くような構図を作ったわけですよね。そこがだからすごいところでありまして、だからもう二度と悪神がはばれないようにこう考えてこう動いてるわけですね。そういうのっていうのは何て言うんでしょうかね、未来に向かってこう時間が永遠につながってるっていう感じですよね。だからまあ外から見ていると、まあプーチン死んで、トランプ死んでたらいずれ年でね死ぬわけですから、その後どうなるかななんてこう思うんですけども、彼らの頭の中というのは、その死んだ後のことまで見越していろいろ行動してんでしょうね。手を打ってんだと思うんですよ。だから言ってみればこう引き伸ばされた時間、決してこのなんかシナリオが変わらないように、路線が変わらないように考えてあれ手を打ってんじゃないかと思うんですね。そういうのというのはこうある未来のビジョンがあって、これがずっとその先まで続いていく、いわゆる永遠の平和みたいなやつですね。こういう壮年の世界があって初めてできるもので、その場その場で切った張ったって言いますか、損得あるいはその時の状況で逐次行動するっていうことは絶対なんかない精神世界って言いますか、壮年の世界がそこにはあるわけですね。まああの永遠の繁栄みたいなのは人類の理想でありますからね。まあ組織の上でも何でもそういうものはやっぱり考えて行動するっていうのは大変いいことでありますが、それを実際に実践しようと思うとですね、やっぱりこの無限に続く時間の中で、まあ、どうやって安定させるかって非常に難しい問題と取り組むわけでありますね。まあ理屈っぽく言うならばですね、無限に続く時間の安定というのは、まあ言ってみれば今とにかく動かないっていうことが一つあるかもしれないけど、今動かないで無限の安定っていうのはこれ死んでるって意味ですよね。死んでるって意味だから、無限の安定って言った場合には復元力があればいいんですね。あの復元力さえあればで元に戻れるわけですね。まあ神道で言えばお祓いですよね。そのゴミを片付けるっていう機能がある、汚れをそのきれいにするという機能さえあれば、一時ですね激しく活動して汚れだとか汚れがあっても元に戻るっていうことですから、アクティブに働きながら決してそのアクティブに行動しながら決してその永遠の平和を乱さない、アクティブに行動していても絶対にそのまあ、お膳がひっくり返らないっていうふうにするためには、その掃除の機能、浄化の機能を強化しておけばいいわけね。そうするとある意味で言うと循環的な動きになるわけですね。汚れても元に戻ってくる、 だからこう上下のある程度の幅があって、この幅の中で振動しながらしかし大きく反れない、こういうふうに持っていけばいいわけですね。そうすると物事はこの幅の中に収まっている間限りはそれでものすごく平和が続くわけで、でこの幅を外に踏み出さないようにするためには実は教育なんですね。あれ教育をちゃんとやるっていうことはすごく重要なんですよ。やっぱりね、この教育がね、そのいい加減になったところから破局って始まりますから、それしっかりと教育をしていくというところがとても大事で、だから教育と生活と仕事が一体になったようなライフスタイルって言いますか、国づくりするってことが一番賢明なやり方なんですね。別に学校で教えるとかいう話ではなくて、もっとなんかそのみんなで一体となったね、仕事も生活もそれこそ信仰も全部一体となった世界に持ってって、大きな枠はみ出さないようにするっていうことがですね、一番実は大事なことなんですね。それがある程度できればですね、まあ、言ってみればその中にいる人たちは永遠に続くというふうにこう思えますよね。で、外から見ていても永遠に続くし、中から見ていても永遠に続くということで、まあ中と外が一致してですね、これ本当なんか素晴らしい世の中という感じになりますね。しかし例えばその自分の人生の中で言うとですね、苦しい時もまあ辛い時も外から見れば一瞬なんですよね。外から見れば一瞬なんだけども、中にいるとですね、すごく長く見えますよね。特に辛い時っていうのはね。だからその時にやっぱりその引き伸ばされた時間の中でどんな教訓を得るかっていう時が、その次の繁栄を長くし、その次のその行き詰まりを小さくするすごく重要なことなんですね。だから今こういう時間ってですね、実は教訓に満ち満ちてるんです。教訓に満ち満ちていて、こうやばいな大変だっていう時こそですね、その引き伸ばされた時間の中でよく反省して次のことを考える、どうすればいいかを段取りするっていうことはとても重要なことです。それがどこまでできるかで、その次の安定度に相当大きな差があります。ですから外から見ればね、まああの時代苦労しましたと、みんなあの時代苦労したんですの一言で終わるんですけども、例えば平成のバブル崩壊の後もそうですが、まあそのね、カレンダーでいけばこの何年間ということでありますけども、その時間の中で一人一人どんな経験したかで、その後の人生って結構違ったんですね。だから今これ世界大で起きてるでしょ、あのいわゆるディープステートをひっくり返すこの大作戦に加えて、まあその一環でもありますが、バブルの崩壊がありますから、ものすごい大規模なんですね。だからこの時間をですね、外から見るとまあ昼寝してても1年は1年ね、忙しく働いても1年は1年、昼寝してても1年は1年なんだけど、その引き伸ばされた客観、あの主観的な時間の中でどれだけその教訓を得て実力を蓄えて未来に行くかっていうことが一番重要ですね。だ結果的にだからそれで多くの学びと多くの経験した人が次の時代を担っていくっていうことになりますから、そういう人たちが作った世の中になっていくってことですね。もうなんか人のことをどうこう構うような時代じゃありませんのでね、別にまあ昼寝してたってある時間が例えば新しい時代になってるわけでありますが、腰が抜けたまま永遠ってことはあるんですね。実はこれあるんですね。私も平成のバブル崩壊見てと思うんだけども、右肩上がりが終わってそれっきりっていう人いましたもんね。要するに全く新しい時代に対処できないんで、ひたすらもうそれっきりっていう人いたんですね。だからそうなっちゃう可能性大きいんですね。せっかく引き延ばされた時間があったら、それ逃げることなくですね、やばいと思えば山を思うほど逃げることなく、その真ん中飛び込んでいってですね、なんか自分で未来を作った方が絶対いいと思いますよ。その方が絶対後から楽になりますから。さもないとですね、どこまでもなんかこう、なんていうかな、辛くなってしまうという感じなんですよね。ですからそこのところはですね、ぜひぜひ皆さんも考えていただいてですね、中と外で時間が違うところを生かしてですね、外から見ればたったこれだけだということで、まあ、そこをしかし何とか立派にするようにね、頑張っていただければよろしいんじゃないかというふうに思うんですね。まあでも何て言うんでしょうかね、あのここまで来るともう全ての勝敗ははっきり見えてますよね。でトランプ氏は第3に世界大戦を起こさないと何回も何回も言ってますから、第3に世界大戦はなしで行くんだと思うんですよね。だから台南を湘南にというところでここは行くんだと思うんですよ。まあ似たようなね、例えば金融なんかについてはね、全部メルトダウンってことはあるんでしょうけども、まあ文字通りのね、鉄砲玉打ち合うようなやつはね、第3に世界大戦多分なしでは多分行けると思うんで、 そうするとある意味で言うとこう最後の戦争のところでどうしようっていう話はもう前倒しでね今やっとかないとその時なくなりますよね。だからやっぱりこの、予言の時を待ってなんて言っててもずっとそれ来ないことあり得るから今できることを何でもやっといた方がいいと思いますね。だからこの外から見ても中から見てもこのある時間の中で一緒にねこう客観的にも主観的にもね時間をね貴重に使って行動すればね未来って必ず明るいんじゃないかなこういうふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、中と外で時間が違うということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。